皆様、いかがお過ごしですか？花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は、神のためにたくさんの友人を作るというテーマで学んでいます。今週第4課のテーマは、祈りの力、他者のための取りなし。暗唱聖句は、ヤコブ書5章16節です。口語訳聖書でお読みします。だから、互いに罪を告白し合い、また、癒されるようにお互いのために祈りなさい。義人の祈りは大いに力があり、効果のあるものである。ヤコブ5の16。今週は、取りなしの祈りという、私たちに与えられている非常に大切な奉仕の働きについて学んでいきます。初代教会のクリスチャンたちは、あのペンテコステの日、豊かな聖霊の注ぎを経験しました。聖霊の前の雨、先の雨の経験です。彼らはなぜあのような祝福に預かることができたのか。それは彼らの祈りの動機にありました。ホワイト夫人は艱難から栄光への中でこう説明しておられます。彼らは自分たちのために祝福を求めたのではない。彼らは魂の救いという重荷を負っていた。弟子たちは福音が世に述べ伝えられなければならないことを悟って、キリストが約束された力を求めたのである。彼らは大宣教命令を果たすために人生を捧げました。彼らの心の重荷は人々の救いにあったんです。しかし、自分たちにはそれを果たすだけの力がないということを悟って、聖霊を祈り求めました。自分たちの救いのためではなく、自分たちが満たされるためではなく、人々の救いのために聖霊を求めました。ルカ11章に、真夜中に友人のところに行ってパンを求めるという例え話があります。この人がわざわざ夜中に友人のところに行って何度もパンを求めた理由は自分がお腹が空いていたからではありませんでした。パンを必要としている友がいる。しかし自分には彼の必要を満たすだけの力がない。だからそれを持っている人のところに行って求めたのです。自分のためではなくパンを必要としている友のために何度も何度も必要に求めた。その時にパンは与えられたという例え話です。この話の後、イエス様は、求めよ、そうすれば与えられるであろうと言われました。では、何を求めよと言われているのか。その答えが11章13節に書いてあります。それは聖霊です。取りなすとき、聖霊が私たちに下り、私たちがキリストの証人として大宣教命令を果たすことができるように整えてくださるのです。日曜日のところをお開きください。エペソ6章12節と第2コリント10章4節、そして水曜日のところで紹介されているダニエル10章10節から14節を読み比べてみてください。私たちはキリストとサタンの大争闘という宇宙規模の戦いの中に置かれているということを知る必要があります。これは霊的な戦いですから、この戦いの中に置かれている戦士たちは霊的な武器を持っていなければなりません。それが祈りです。特に神様が祈りの戦士に求めておられる祈りが取りなしの祈りです。それは救いのための鍵を開く方法だからです。ガイドの26ページにこう書かれています。善と悪の大争闘の中で祈りは変化をもたらします。キリストを知らない誰かのために私たちが祈るとき、その祈りは神の祝福が彼らの人生に流れ込む管となります。神は 彼らのために祈るという私たちの選択を高く評価して、彼らのために一層力強く働いてくださるのです。月曜日のところをお開きください。鳥なしの祈り手として召された私たちの模範は、イエス様の祈りの生活です。聖書の中にイエス様が朝早くから一人で祈っておられたことが書かれています。イエス様は伝道奉仕の働きの合間に祈っておられたのではなく、祈りの合間に伝道奉仕の働きをしておられたと言えると思います。このイエス様は今も天の大祭司として、すべての人が救われるようにと取りなしておられます。私たちがどんなに働きかけても心が変わらないと思えるような人でも、イエス様が祈ってくださっているということは、なんと心強いことでしょうか。私たちの知恵や努力では触れることのできない人々の魂に主が触れてくださっているのですから、主よ、どうぞあの人の心に聖霊を注いでください、触れてくださいと諦めずに取りなしていきたいと思います。火曜日のところをお開きください。ここではパウロの取りなしの祈りに注目します。私は特にフィリピ1章3節から11節のパウロの祈りを瞑想して大変励まされました。彼がここでフィリピの信徒のために取りなしている内容を自分なりにこのようにまとめてみました。 1. 彼らのことを喜び感謝しながら祈っている。 2. 主の御業が彼らの人生を通して表されるように祈っている。 3. キリストの熱愛をもって彼らを深く愛し、心に深く留めて祈っている。 4. 愛と知識、善悪の判断力が彼らに増し加わるように祈っている。 5. 彼らが再臨に備えて完全なものとなり、主の栄光を表すものとなるように祈っている。このパウロの祈りの内容はそのまま天の大祭司であるイエス様が私たちのために祈っておられるものであるということに気づかされて、私は本当に励まされました。イエス様の口から直接あなたの名前が出て、あなたがこのようなものとなるように祈ってくださるとは、何という恵みでしょうか。木曜日のところをお開きください。サムエル記上12章23節上の句でサムエルはこう言っています。また私はあなた方のために祈ることをやめて主に罪を犯すことは決してしないであろう。この聖句から取りなしの祈りは私たちに与えられている人生の使命であるということがわかります。取りなしの祈りは主の御心ですから、ヨハネはこうも約束しています。第一ヨハネ5章14節と15節です。私たちが神に対して抱いている確信はこうである。すなわち私たちが何事でも神の御旨に従って願い求めるなら、神はそれを聞き入れてくださるということである。そして私たちが願い求めることは何でも聞き入れてくださると分かれば、神に願い求めたことはすでに叶えられたことを知るのである。この確信に満ちた力強い約束を感謝します。さらには私たちがこの祈りに献身するとき、霊的な世界では何が起こっているか、預言の霊がこう示しています。サタンは彼の強力な競争相手に人が愛玩することに耐えられません。なぜなら、その方の力と意向の前では、彼は恐怖で震えてしまうからです。熱心な祈りの声を聞くと、サタンの全軍は身震いします。私たちは本当にちっぽけな土の器に過ぎない存在ですが、 取りなしの祈りという武器を手に取るとき、サタンの全軍をも身震いさせるほどの働きをさせていただけるのです。金曜日のところをお開きください。取りなしの祈りは主の御心そのものですから、私たちが取りなすとき、私たちの心はキリストの心と一つとなります。ですから天が動くのです。奉仕する天使たちは生きた信仰を持って熱心に捧げられるすべての祈りに応えるために、イエス・キリストの出される命令にすぐに従えるように御そば近くに待機しています。私たちが愛する人々を救いに導きたい、天の御国で一緒にいたいと願って捧げる取りなしの祈りは一つも失われず、一つの祈りも神によって忘れ去られることはないことを感謝します。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、私たちがキリストとサタンの大争闘の中に生きているという現実について考えてみましょう。この事実を知っていることは祈りの重要性を理解する上でどのような助けとなりますか。私たちはイエス様がこの戦いに勝利されることを知っていますが、この間私たちが神に忠実であり他の人々の救いのために取りなし奉仕することはなぜ重要なのでしょうか。第2番目、取りなしの奉仕に携わることによって私たちにはどのような祝福がもたらされるでしょうか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。